あの入荷マーチームの皆さん、1年間まずはお疲れ様
でした。
で
した
これで終わってます。あの1年やってみて、そのニューカマーって多分今年 FI17 一番新しい取り組みだったんですけど、自分の中で一番新鮮だったことって何ですか？驚きだったこと、やってみて、あ、こうなんだみたいな、マイクロソフトってこういう会社なんだとか、こういうことを思ってる人がいるんだっていうの、もし何かあったらと、特に社歴の長い方から一言二言言っただけど、
こっち長い組、
うん、長い組。
僕はあのちょうどいろいろあって3期目なんで、ちょうど3年目、3回目なんですよ。
3回
だけど、毎回やっぱりそのまだまだこの会社っていろんな人がいるなっていう発見はありますね。こんな逸材が。
チームメンバーで。
チームメンバーで。あの毎回このチームメンバーでまだまだこの会社いろんな逸材がいるんだなと。
面白選抜なんでしたっけ？
結果面白選抜。
まあ、でもなかなかこれだけいろんな部門の人と知り合う機会ってないですよね。1年間しかも通じてこれだけ密に、特に今年はね、あのウィークリーで皆さん時間いただいたので、まあ1週間本当に毎週水曜日のお昼時間をあの犠牲にしてこのメンバーで集まって、本当にまあ皆さんご協力感謝ですけど、
うん、すごかったね。
でも面白かったですよね、毎回。
なんか最初あの今年はどういうテーマでっていうのをお話しされてた時に、ニューカマーって面白いアイデアかもしれないけど難しいかもっていう話もあったんですけど、皆さんそのニューカマーのチームに興味持ってて手を挙げてくださって、結果どうでしたか、ニューカマーの取り組みって皆さん。
すごいやって意味のあることだったかなって思いますね。やっぱりアンケートも取ったし、あのネットワーキングイベントもやった、やっぱ生の声を最終的にすごい拾えることができて、あとはまあ少なからず、まあ、こういうニューカーマーをサポートするチームがあるっていうことを知ってもらえたっていうのは、すごくいい、1年目としてはすごく良かったんじゃないかなと。
あのインタビュー通していろんな人に会いましたけど、すごくやってること自体が素晴らしいっていう感謝をいっぱい受けて嬉しかったんですよ、ね、やってること自体がすごいよね、この会社。
ちょっと結びつきにくいですもんね。よく考えてみたら、すごいインクルーシブって大事だから、ニューカマーってそうやって話していったら分かりやすいですけど、いきなりこうダイバーシティの取り組みにポッてニューカマーのテーマが来ると、最初はね、なんか結びつきにくいかなと思ったけど、実際には全然そうじゃない。
やっぱり外資系の出身者が多いこのマイクロソフトですけど、いや俺の前の会社はこんなこと全然見向きもしなかったっていうのがありましたよね。
改めてここにフォーカスして何かをやってみようっていう活動をやるっていうのはね、確かにあんまり今まで聞いたことない。
あとインクルーシブってね、あのなんか改めてハイライトしたり意識できたなって、ね、
やってみると、まあ、各チーム後半は3チーム分かれてやったんですけど、やってみるといろんやんなきゃいけないことはいっぱいあるっていうのは気がつきましたね、そっちのチームでいろいろねアンケート取ったりとかして、
もう僕は田中さんにオープンだ
すいません。
そう、一方でなんかこういろんな活動してみてすごい心強かったのは、実際にそのニューカマーの人たちから生のフィードバックがたくさん入ってきたことですよね。あのやってることに対してすごくまあ意味があるとか価値があるとか、ありがとうっていう、なかなかこのありがとうって会社の中で言ってもらえる機会ってあの多くない人もいると思うんですけど、それはすごくやっててまあ自分で個人的に嬉しかったかなっていうところですね。
去年ね、ニュースレターをやったんですよ、あのジェンダーの時にも、で結局メール一応何かあったらこちらって書いてあって、メールであったのが1通か2通だったんですよ、年間、まあ、3、4回やって。だから今年はいろんなところでメールだったり他のフィードバックだったりとかして、結構ね反響があったの嬉しかったですよね、見てくれてんだっていうのが。
そうですね、なんかこのワークグループすごい一個良かったなと思うのは、もう継続的にいろんなアウトプットを出してニュースレターなりいろんなイベントなりやっていたんで、すごいアウェアネスがすごい高まったっていうのは、D&I としてはすごい成功したんじゃないかなと思いました、結構ね、ワークロー的には大変だったと思うんですけど、皆さん
大変でしたね、
すごいやったんですけど、でもその効果はあったかなって。
クライさんなんかね、土日も山にあげてた。
昨日のあれさ、1時ぐらいに入れてたでしょ。
思いついてるから一応。
山もね、結局最初ここだけであったけど、なんか他の人もちょいちょい書いてくれる人とか、
そうなん
リピーターがね、いたりとか、
はい
あれ一番盛り上がってる山ですよね、KK で。
そうそうそう。山の、あのアクティブリストで必ず上の方に必ず
あ
る
から。そうなんですね。そういうのあるんです
か。確かね、あれ順番がね、結構アクティブ、最新の記事が書かれた順で多分並んでんだと思うんですよね。意外といつも上の方にある。なんか勘違いじゃないですか。ヤンマーがあって、ニュースレターで結構あのニュースレターびっくりしたのは、あのね、あのマッハ の新卒の子から、うん、いきなり私たちも取材しに来てくださいってメールが来て、ちゃんとこの間 やりましたけど、あれとかね、D&I についていや、あの一言みたいなメールもらったりとか。
しまった、あの英訳まだ終わってない。
いや、もうこれ放送する頃には終わってるはずなので
。もう出てるはず。頑張ります。はい。
まあ、こんな感じでね、金井製紙。だから結構いろんなチャンネルを、うん、あの継続的に出したんで、うん、いろんなチャンネルからアクションしやすい人がフィードバック出るようになったの、うんうん。
そうっすね。
ピッチは大きいですね。
あとはね、せっかくこの中でやってる活動、外にもっともっと、うん、出していきたいですよ、うん。まあ、あの最後一発 Facebook でね、出せたけど、もっとそれできたら。うんうんうん。
でもね、人事の方にあの他の会社の方から D&I 活動これからやるんで、はい、ぜひディスカッションしてくれみたいなのが過去にね、
う
ん、何回かあったりして、
う
ん、でそういう、ね、各会社集まってのこうイベントみたいなのって、うん、今後そういうところでね、こういう活動をやったっていうのは出していきたいですよね。うん、
あとね、昨日かな、どっかサービスの営業の人からコンタクトがあって、マイクロソフトのその働き方の改革と D&I と弘前さん両方絡んでますよね、うん、で、どっか あのサービスの、その、なんていうかな、売りのネタとしてそれちょっと話を聞かせてくださいみたいな話があって、うん、だから実際にまあ我々がやってる活動が実はそのセリフのコンテンツとしても使える可能性があるっていうのは、これ面白いなと思いましたね。
うんうんうん、そう思いますね。やっぱりあの私も最近スカイプフォービジネスを導入されたお客様のところに、まあ、入れたはいい、ツールを入れたはいいんだけども、それをどういうふうに使って本当にワークフォームのカルチャーを醸成していくかっていうのところに、やっぱり D&I としてと話してほしいっていう話をいただいたり、そういうディマンドはすごくある。D&I 活動そのものが結構売り物になるかなって。
うん、多分会社の成長過程で絶対ここって入ってこう出てくるものなんですよね。ある程度成長するとやっぱこういうところにちゃんとフォーカスしていって、ただそれが前例が意外と日本はまだないと思って参考になるっていうのはあるかもしれないです。1年間やったじゃないですか、うん、D&I っていうものに対して変わりました、自分の中での意識っていう。
変わりましたね。うん、どんなところが変わりました。
一番チームに入る前に自分が携わる前はやっぱりちょっとは言い方悪いけど、他人事のような、うん、
体感の感じというか、
ちょっとこうサードプレイヤーみたいな、うん、アベイ的なのがあったんですけど、まあ、やってみてやっぱり仕事に対するそのアウトプットとか効果とか非常に高いものが分かりましたし、やっぱりまあマイクロソフトの時に多様化されているので、そこを受け入れるっていうマインドセットだったり、クロスマインドセットだったりっていう、こうなんか心境を変えるきっかけにはなったのかな、うん、実際にやってみて、うん、他人事じゃなくなったなっていう。
うん、どうすか。
頭の中ではね、あの理解してたつもりで、なんか腹に落ちたっていうか、なんか身に染みたっていうか、本当この1年で自分でそう僕がそう思ったな、
うんうん。かなりリアルになりましたよね。
うん、腹落ちしたし、なんか自分の筋肉になったみたいな。うんうん、どうすか。
私も初めやっぱりダイバーシティっていうのはこう何年も前からいろんなところから聞いてて、
ま
あ、
多様化さんダイバーシティ
認めか
そこにやっぱりインクルージョンっていうのが入った時に、他人事ではないけれども、まあ、社内のトレーニング受けたりしてこう自分では理解していかなきゃいけない、自分もまあ会話を出なきゃいけないっていうのは理解してたんですけど、やっぱりこういう活動を特にいろんな部署の人すると、うん、その考え方だけじゃなくて、まあ、行動とか、なんですかね、そのビジョンというか、そういうインクルージョンに対しても、その中でまたさらにドラマがあって、うん、それをまあ今回アンケートを通じて可視化したりっていうところで、うん、そのバーチャルではないんですけど、もやーっとしてたものが、さっきの、はい、腹落ちじゃないですけど、やっぱりマイクロソフトの中で求められてるインクルージョンっていうのはこういうものなのかなっていうのが割と 理解できたかなと思うので、
うん、
よかったと思います。
そこまで腹落ちしてる人ってやっぱり世の中少ないよね。うん、ダイバーシティとインクルージョンと分けてそこまでこうやって身に染みた人って少ないと思うから、うん、今後のすごい重要な、なんていうかスキルっていうか能力っていうかね、うん、成長したら十分いい話だったなと、うん、僕も思ってるし、うん、でも多分思ってると思う
けど、なんかこう別に離れたところにあるとか哲学的なことじゃなくてすごく身近なこと、うん、本当に自分たちの職場の中でリアルに起きてることなんだなっていうことを、うん、なんかもう一度すごく感じたなって
再認識した
ん
だ、
うんうん、
そういう意味では意外とやっぱりアンケートとか取ってみてダイバースなところはみんないろんな人があってそれは分かってる、
うんうんうん、
まだまだマイクロソフトも意外と進んでる方だと思うんですよね、うんうん、他に比べると、うんうん、やっぱ外資だしいろんなタイプの人がいるし他の部署なんかもいろんな部署の人がいるんですけどまだインクルーシブかっていうと、うん、意外とそこは思ったよりも全然インクルーシブにはなってないなっていうのも今回認識はしましたね、
うん、まだまだ細部ですよね
そう、
うん、
でやっぱり部署部署によって持ってる KPI とかスコアカードが違うのでたまにこう喧嘩するし、
うん、
あの見ないようにするし、うん、ちょっと利害関係があったりして、うん、なんかそこら辺のやっぱり壁があるのでまだまだ、
うんでその壁がっていうのはやっぱそれぞれ文化がみたいなのがあって、
ね、
そうすると新しい人が入ってきてもそこの文化の壁にまずこう阻まれてみたいな、
うん、
そこは改めていやもっとあれなのかなインクルーシブな会社かなと思ったけど、うん、やっぱりいろいろな情報を見てみるとまだまだこう変わっていかなきゃいけないところがあるんだなっていうのを感じましたね、うんうん、
ひょっとするとあのやっぱり自分でやってみると一番よくわかるのでニュースレターでこう啓蒙活動するの大事ですけど、なんかやらしちゃうのがいいかもしれないですよね。なんかね、もっとチームメンバー増やすとか。
うんうん、そう。D&Dを理解するのって何が一番いいかって、このメンバーになるな
んて
活動するのが一番理解で分かります
よね。
もっとインクルーシブになってほしかった。クライン流の。
そうですね。やっぱり私だけ MSKB じゃないのでこう MST なんていろんな人いるんですけど、うん、MST の人代表みたいな感じでやっぱりこう遠ざま感があったんですけど、うん、今はこうみんな仲間に入れてもらって、うん、こうしてはなんか面白いねって言ってないですか嬉しいなって思いますね。やっぱり最初はあの D&I って何でしょう LGBT とかそういうのでしょみたいな女性参画でしょみたいなそういうふうに思ったんですけどこんなにいろんなテーマがあっていろんなこうインクルーションの方法が場所があるんだなっていうふうに分かりました。
ちなみに MSD の中で何かこのニューカマーの活動とかって話題になったこととかありますか？
全然ないですね。MSD はなんかもう一応 MSD って寄り合い状態みたいに3つの部署が入ってるだけなので全然横のつながりっていうのはたまに半年に1回ぐらい何かあのオールハンズがあるぐらいなので基本的にないですね。そうです。
また独特の世界ですからね。
そうです。
あのその一つ一つの山自体も独特なところが
2回入るとすごく独特な感じするみた
いな。まだまだやらなきゃいけないところっていうかっていうのも変わっていかない。それぞれが自分の問題っていうかにとしてこう考える認識を変えるとかそういうところにくっつくためにはいろいろまだ大変ですよね、
うん、なんか私も D&I 2年やらせていただいたんですけど思ったのは、まあ、D&I のこのメンバーだけが何かやるんじゃなくて、うんまあ、その対象となる人例えばニューカマーこのチームじゃないけどニューカマーの人たちも自分からいろいろなんか、ね、アクションを起こすっていうのもそろそろあっていいんじゃないかなっていう思ってね、うん、D&I のこの MSKB で10年やってるって聞いてるんで、うん、なんかこう D&I は D&I の人だけでやるんじゃなくて、
うん、
自分でやってみようみたいなね、うん、アントレプレナーシップなるような人が出てくると、う
ん、それね今日ね実はあの2時間前に、あのそれぞれの3ピラーのスポンサーだけとあと人事と集まってね、うん、まあ好きな振り返りを喋り合ったのね。でその時に僕が言ったのも同じようなことで、うん、やってみて改めてその D&I のこうタスクチームはものすごい熱を高めてものすごいエネルギーを発してるから、まあ、 これから僕たちが全部でやってることはそこの熱をどんだけちゃんとこう伝播していくか、うん、どんだけこのパッションがあのもう末端までこう伝わっていく形を、まあ、あの人事も役員レベルもみんな どういうふうにそこをやっていくかっていうのをもっとワクワクしながらやりましょうよって言ったんだけど、まさにね、あのそういうステージも今後考えてやっていくと自由かなと、うんうん、それが今日ね、僕がそこに行ったんでね、みんなもそうですねとか言って、どうしましょうかね、
はい、踊る人たちを増やすかです
ね、
最初の授業じゃないですか、
そうそうそうそう、 EPG なんか踊る人いそう、
まあ、僕は踊ってますけど
ちゃんと踊った？
いや、そう、ちゃんと踊ったんじゃないかなと勇気ままに立ったと。
でも一匹も人増えてます、いろんなところ
から
、
う
ん、
そうだよね、
言ってますけどね、困ってますよね、皆さん、うん、ね、知り合いないし、うん、で結構長くいる側が長くいるからすごいみたいな、ちょっと違った勘違いみたいなのがやっぱ起こりつつはあるので、うん、そうじゃなくてちゃんと受け入れるのってどういうことかなっていうのは改めて考える機会だったかなとは、うん、
ビデオで撮ったの CSA のチームはまた独特の、
だから独特すぎてやっぱギャップ
、あ、そうなんですよ、だから、ね、だから他のチームから見るとあそこはうちと違うって二条修行になっちゃうんですよね、
だから限りなく DX チームに近いですよね、あそこのチームって、
まあリーダーが元 DX でしたからね
なんでそういう中をやっぱみんな仲良くというかみんなちゃんと混じり合ってお客さんに価値をどう提供するのかっていったところは一つ上がるべき機会なんですよね、まあ、いろんなバラエティがある中で、
なんかこの活動を通じて、例えば今みたいなのと APG だったら、そうだみたいな、そうだよなとか言って、なんかこうアイデアとか浮かんだ、
とりあえずそこが浮かばなかったので、個人レベルでは声をかけるようになりました
、うん、まあそういうこと重要なアクション
で、
すごい
重要なアクションですよね、おはようございます、声をかけられましたね、改めて、はい、まあ、そこからというので、
まあ、あの皆さん来年というか今期続けるかどうかは分かんないですけど、もし例えばやるとしたら、あるいは次の人への期待みたいな、こうぜひこういうことやってほしいとか、うん、僕らやろうと思ったけどできなかったとか、うん、なんかそういうのあればいかがでしょう
か。あの朝食が面白かったので、あれ定期的にやっていくとね、良、うん、くなるのかなとか、
うん、反響良かったですね、めちゃめちゃ
続きたいですよね、うん、あれなんか、
うん、
ごめんなさい、
長い人もね、うまく入るような感じで混ざってくると、うん、もう一段があるのかなとか、
うん、そうですね、は
い、ベーグル安いわよ、結構美味しか
った食べっぷりが結構ものすごい壺に入ってたよく食べなさか
った、黙々と食べる
自分どう出した
あれ結構ね、あ、時間あっという間だったとかってアンケートいろいろもらって、うん、皆さん続けてほしいって思いましたし、ね、
なんかね、イベントとしていつも例えばその水曜日の朝来たらそこで何かやってるみたいな、そういうのになってるのも面白いかもしれないですね、うん、リズムが、うん、そうそうそう、
吉さんおっしゃったようにこう、うん、きっかけをこちらが作ったとしても、うん、それが何か皆さんとの活動っていうか、ニューカマーの方でしたり、うん、一つ共通のテーマを持っている人たちのこう自主的な活動みたいなことに先々繋がっていったらなのかもしれない
ですね、うん、そうですよね、うん、本当にそうやってこう草の的にね、うん、こう広がっていくとやっぱり全体の文化が変わっていく、本当の波が来るんじゃないかなって、
うん、そういうことができるための仕掛けを何か、うんうん、
でも今回の朝会すごく良かったのは、イベントやるとほら誰かが登壇して喋って、で、まあ、後半なんかディスカッションとかある、うん、基本スタートからもみんなじゃあ勝手に喋ってるって丸投げじゃないですか、
最初に話して
さあ始めようぞあれね、基本もうそれぞれ来た人が自分たちでもうお互い話すっていう形だったんで、あれは良かったかなって、うん、まあちょっとね、本当にうまくいくかはドキドキでしたけど、うん、
まあでもあの不安でもやってみることに価値があるかなっていうのを今回これやってみて、うん、いろんなところで本当にこれやってうまくいくんだろうかとか、やってみて失敗したらどうしよう、でも失敗してもそれでね、また修正すればいいじゃないみたいな、うんうん、そういうのは自分なりに、あ、この会社ってやっぱりそういうカルチャーをなんか認めてくれるんだなっていうのはよく、まあ、理解した、自分の中でそれが一番大きかったかなと思いますね、
うんうん、の新卒のマッハのこの、あのインタビュー編集をやって、でそこの最後にやっぱ出てきた、まだまだあの入ってまずここを見なさいって情報ポータルみたいなのがないから、 新しく入って入荷マンの人用の情報ポータルを貼った方がいい、うん、で話の中ででも誰がメンテナンスするのっつから、うん、じゃあ僕ら新卒のマッハのメンバーがメンテナンスをして、うん、で翌年になったら新しい新卒の人がそれを見て最初学んで、うんうんうん、で慣れてきたらそれを自分たちでっていう新卒の人たちのタスクとしてそれを維持メンテしていくっていうのはちょっと面白いなと思って、ぜひ来年もしやったらそれはもう一回やるべきかっていうのは改めてその新しいメンバーで話してもらうとして、それはぜひちょっとチャレンジしてもらったら面白いかなって気はします。
確かにね、そうですね、うん、で誰もがね、あの困ってるものだし、誰もが多分必要としてるものだから、入ったばっかりの人は特にそれは新卒であれ中途であれ、うんうん、です
ね、困ったでしょう最初。
困りましたね。うん、もう本当にね。
手当たりしないって感じ。情報ないし、情報多いし。
ね、うん、いいことですよね。マック必ず毎年入ってくるから、彼らがね毎年アプローチしてもらえば、スーツの人たちもすごい助かると思
う。年々こう文化的なものもね変わってくるし、それに合わせてこうどんどん変えてもらえ
る、うんうん。僕は今日はデブリーフで話したのが、まあ、さっきの。この熱をどこまで末端まで伝達していくかという観点で、例えばマネージャーで去年2回ぐらい全員マネージャーの研修とかやってたんだよね、はい、であの中に30分でもこのフィードバックをして、うん、みんなで考える時間を作ったりしたらね、また随分違うし、やっぱりその会社としてできることがまだまだ、はい、あるから、そういうのはちょっとやってたのかな。リエスルティでも今日の午後かな、オフサイトがあるんだけど、その中に例えばスロット入れて JSLT にも考えさせて発表させる場とか、うんここまでやってるんだけど自分たちは何ができるんだとか、うん、そういうのをやっていくのが、まあ、サポートかなと思って、ね、
皆さんどうですか、気づきとして。
そういう来期やってもちょっと戻るんです、うん、来期マネージャーが非常に重要だっていう、うんうんうん、これを変えていくためには、うんうん、っていうのがあって、うんうん、マネージャーチームを作ったじゃないですか、うんうん、だそこをやっぱりとはいえまだプッシュできてない、うん、でマネージャーの意識が変わってマネージャーの行動が変わると結構その末端まで変わるっていうところがやっぱキープレイヤーなん
で、ティップスをね、例えばそこで紹介して、うん、それでじゃあここについてそれぞれがみんなどう考えて何でいいのかって考えてくださいみたいな時間をそのマネージャー研修の中で作っちゃうと、
うん、そうですね、
面白いと思うんだよね。
田中さんがロールモデルになってやればいいじゃないですか。最初は誰も聞いてくれなかったマネージャーがいかに、
うん、じゃあまずこのビデオを見てみましょうとか言って、
私も言いましょう、誰も聞いてくれない。いやいや、それはそれは重いですけどやってみて、やっぱりさっきも繰り返しですけど、いろんなマネージャーさんといろんな文化といろんな部署がいる、うん、一つの方法が平たく全部アプライするかってしなくて、それぞれやっぱりね、アタッチメントを変えていかなきゃいけないので、そこはやっぱり JSLT のサポートが必要なの、そのやっぱり 部門のトップなので、そこからどういうふうにインフルエンスしていくか、自分の部署のカルチャーに合わせて、それは重要かもしれないですね。
組織的にこうだんだんこう浸透していかないと、なかなか広く。
一方でこの D&I みたいなのと、多分そのトップダウンでうまくいくケースと、でもトップからだと見えないところ、拾えないところもあるじゃないですか。で結局そのボトムアップとトップダウンでぶつかるところってミドルティアのマネージャーなんですね、やっぱり。
つらいの
か
な、マネージャー重要なんだよね。
そう、
マネージャー重要だと
思う。そこが変わるとカルチャーが変わりますね。本当に大きく変わります、ね、でも今おっしゃっていただいたのはトップダウンとボトムアップがあったときに、逆にその一番大切なところが抜けがちになったりもすると思うので、そこにどうインフルエンスしていくか、
ね、トップからは変わってこう、ボトムからもぜひ非常に変わりたいっていうのに終了
っていうことが起こるといけないので、
結構あると思うんですよ。今そういう状態になってると思うんですよね。
だからこそね、太田さんが言ってくださったような工夫を入れて、うん、まあ、その人たちがじゃあ主体的にどう考えられるかとか、うん、自分にとってダイバーシティって何かっていうことをね、うん、考えていただくことを広げていかないといけないかもしれないですよ、ね。
そうそう、ね、言いたかったのは、うん、
まあ、ただ言ってください、うん、は
い、いや、JSLT のサポーターでこれだけあの入ってもらえるのは 思ってなかったので本当にありがとうございます。
いや、大きかったですよ、
はい、なんでもそうなんだけど、こういうのやるからにはこうあの一番パッション持ちたいなっていうキャラなんで、ちょっとどうしても入り込んでしまって、うん、すいません。
大田さんがっつり入っていただくのと、いただいてない状況、うん、やっぱね、自分たちも、うん、それから他の方が見ても全然違うと思う。
大田さん頑張ってるからやんねえ
から。そうそうそう。
そうそう、逆だよ。じゃあお互い刺激しなきゃいけない。いや、俺の
結構毎回ミーティング来ていただいてね、それサボるわけにもいかないから
。それは僕にとってはとってもありがたかったです
。嬉しい。
一番ハイプライオリティミーティングだったので、
うん、だけどこのメンバーはだけど本当改めて振り返るとすごいなとは思ったよ。あのこのチームすごいなと思って、他のテーマでも他のビジネスでもこのチームだったらなんか全然面白いビジネスでいいかもしれない。
まあ、なんかできそうですよね。
そうそうそう、あのまあ、あの季節柄で言うと間違いなく団体金メダル、うん、もうそんな感じしたね。もう絶対大体
24時間体制で動ける体制だ。
もうあの15点満点みたいな。そんな感じがした。
その強みってどっから来てるかっていうと、やっぱりこの多様なバックグラウンドっていうことなんだと思うんですよ。視点がみんな違うから。
そうですね、うん、
確かに。でそれを建設的にみんな乗っけようとするから、別に誰かの足を引っ張るとか蹴落とそうとかっていう関係じゃなくって、うんうん、僕のビューはこうです、私のビューはこうです、
うん、そうだね、うん、こんだけキャラが違うのが集まって刺激し合ってるの面白いよね、うん、まあ、クラインさんまで来ちゃったからね。
飛び込むみたいな、
びっくりみたいな感じだね。
2、3ヶ月ぐらいですかね。こうみんな最初はやっぱりこの人どういう人なんだろう、
探り合いみたいなのもあったしね。
結構怖そうかなとかと思っててみたりとか。だそれが大体この人がこういう人だ
ってい
うキャラが見えてきて、だいぶいろいろ話せるようにな
った、
う
ん、加速しましたね、そっからね、うん、
だからその最初はやっぱその時間は必要ですもんね、うん、確かに。
チームができてくるまで、ね、うん、
できてから、うん、
やっぱりそれのためには毎週なってることが
頭だから、やっぱり最終ね、
で毎週いらっしゃって入れたっていうので、我々も集まってくる
みたいな。セリフを入れなくても
、ちょっとその前に進んでいかないと。
やっぱりね、過去やって残念ながら何名かいつも来ないとか、ほとんど来ないとかっていう方がいらっしゃると、やっぱメンバーでそういう方の人数も減っちゃうし、そうするとで、たまに来る人がばっかだと、やっぱりお互いどういう人かって分かんないまま、こう半年、3ヶ月経っちゃうと、やっぱりその後できる活動もすごいシュリンクしちゃうんですよね。だ最初はやっぱり何ヶ月間、みんな一生懸命来て、お互いを理解した。お互いをやっぱ、ダイバース理解して、インクルーシブになったっていうのは、やっぱり自分たちからですよ。
あとダイバーシティパワーを感じたよね。要はね、同質の部門で同質な議論だとここまでね、なんかクリエイティブっていうか新発想っていうか面白い話広がったかもしれないね。あなたにこんだけの人たちが複数の方から来て、俺もね、あ、なるほどそういう考え方なんだとかね、こんなアイデアなんだとかってね、毎回毎回面白かったね。まあ、ダイバーシティのパワーをこのチームの中でも感じたよね。
それがすごく思いました。
ぜひ興味持ったら立候補して僕もやりたいですってやめてほしいです。
そうだね、うん、よろしくお願いします。
じゃあ、皆さん、FI16 の間、ディアンダイのニューカマーの活動にご協力いただきまして本当にありがとうございました。それから、この活動多分セブンティーンも続くので、新しい会員の方鋭意募集中です。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。